こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。200着の服を8割減らしたらおしゃれがずっと楽しくなったわ。人気ブログ、贅沢ゆるミニマリストを運営するポンポコが、服と持ち物を減らす過程で得た考え方をまとめた生活実用書である。著者は買い物やファッションを好む一方、20代には高価なブランド品を購入しては使いこなせず手放す経験も重ねた。その後、200着あった服を30着以下まで絞り、少数の服を十分に着る稼働率 100% のワードローブを目指してきた。本書の目的は単に所持数を競うことではない、服への不安、いつか使うかもしれないという期待を整理し、本当に使い心から好むものを選べる状態を作ることにある。服の選別、靴を起点とする装い、買い物の基準、旅行の荷物、家事や家族の距離感までを扱い、ミニマリズムを自分らしく暮らすための手段として位置づけている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、200着から30着以下への削減を我慢ではなく稼働率の改善として捉える。本書の中心にあるのは、服を減らすこと自体を目的にしない姿勢である。著者は200着以上の服を持ちながら実際に着る服が限られ、選択肢の多さが満足へ直結しない状態を経験した。そこで服を30着以下へ減らし、手元の服がほぼ全て日常で活用されるワードローブを目指す。ここで重要なのは、少ない方優れているという禁欲的な評価ではなく、所有物が生活で働いているかという稼働率の視点である。着ない服が多いクローゼットでは、朝の洗濯に時間がかかるだけでなく、似た服を買い足したり、服があるのに着るものがないと感じたりしやすい。反対に、着心地、手入れのしやすさ、手持ちとの組み合わせやすさを満たす服に絞れば、各アイテムの役割が明確になる。減らした結果として、管理する洗濯、衣替え、収納に書く負担も小さくなる。ただし本書は、全員が同じ枚数を目標にすべきだとは示さない。仕事、気候、趣味、体型変化、冠婚葬祭などで必要量は変わる。30着という結果を模倣するより、自分の服がどれだけ使われ、どれだけ気分よく着られているかを確認するための実例として読むことに意義がある。次に、使う使わないと好き好きでないの4分類で手放しに判断軸を与える。服や日用品を処分できない理由は、物の状態だけでは決まらない。高かった、まだ着られる、思い出がある、いつか必要になるかもしれない、といった感情が判断を複雑にする。本家では持ち物を、使う好き、使うそんなに好きではない、使わないそんなにこう、着ではないという4つに分けて考える方法を紹介する。とりわけ使わず、好きでもないものを不要品として捉えるため、漠然とした罪悪感を具体的な判断へ変えやすい。この分類の利点は、好きか嫌いかだけで結論を急がない点にある。使うが強く好きではない服は、制服的な役割や実用性を持つ可能性がある。反対に、使わないが好きなものには、鑑賞価値や思い出という役割があり得る。したがって、全てを即座に捨てるための表ではなく、所有理由を可視化する道具として機能する。著者の提案では、使う服好きの比率を大きくすることが目安になる。買い物の段階でも同じ分類を意識すれば、安いから、似合うかもしれないからという曖昧な購入を減らせる。手放す技術と買わない技術を連動させる点に、このフレームワークの実践性がある。さらに、服より先に靴を定め、少数でも全身の完成度を保つコーディネートを考える。本家が示す具体的な装いの工夫の一つが、服を選ぶ前に靴を選ぶという考え方である。服を中心に買い足していくと、手持ちの靴と丈感、素材、色、場面が合わず、結局は合わせるためだけの靴や服が増えやすい。歩きやすさや足への適合も含めて、まず自分が実際に履ける靴を定め、それに合う服を選ぶことで、ワードローブ全体の整合性を高める。靴は装いの印象を左右する一方、足に合う選択肢が限られやすく、購入後の失敗も日常の負担になりやすい。だからこそ、使用場面を想定した少数の靴を基準にする方法には合理性がある。著者の実例では、冠婚葬祭を含む場面に対応する靴を少数で運用する発想も示される。これは靴の数を減らすことだけでなく、手持ちの服がどの靴と組み合わさるのかを把握するための方法でもある。また本書のファッション感は、価格やブランドを一律の基準にしない。手頃な服と大切に使うバッグを組み合わせるように、値段ではなく自分が好きか使うか、全体として納得できるかを重視する。少数精鋭の装いを、過一的な制服化ではなく、選択の精度を上げる営みとして扱っている。物欲を否定せず、セール見え妥協外が生む無駄を購入前に見抜く元浪費家としての経験は、本書の買い物論に現実味を与えている。著者は、高価なブランド品を買っても使いこなせず手放した経験を踏まえ、価格の高さや再販価値だけでは満足度を保証しないことを示す。 同時に安価であることを理由に選ぶ服や、色・サイズ用途に妥協のあるセール品も使われなければ安い買い物ではない。購入額ではなく、使う頻度と納得感を含めて判断する姿勢が一貫している。本書は物欲を敵として扱うのではなく、何が欲しいのかを具体化することを促す欲しいもののリストを作る。好みのコーディネートや憧れる装いを参照する、自分に似合う形や好きなテイストを知るといった方法は、衝動買いを完全に禁止するものではない。購入候補を自分の生活と既存の持ち物に照らし、欲望を選択へ変換するための準備である。さらに、本当に長く使いたいものをいつかまで先延ばしにしないという視点も重要である。安物を何度も買い替えることと、高価な品を見栄で抱え込むことの双方を避け、用途と好みに合うものを適切な時点で選ぶ。そのため本書の節約感は、支出を最小化する技術ではなく、後悔と重複を減らしてお金を使いたい対象を明確にする考え方といえる。最後に、旅支度、家事、家族との関係まで広げ、ミニマリズムを固定観念から解放する。本書の射程はクローゼット整理だけにとどまらない。コンパクトな旅支度、日常の家事、愛用品の扱い方などを通じ、物の量が行動の負担にどう影響するかを考える。旅行では必要以上に持ち込まないことが移動中の負担だけでなく、帰宅後の片付けや洗濯の手間も減らす。生活の各場面で持つことの後工程まで見通す点は単なる収納術とは異なる。また使い切った衣類を掃除用の布として活用するなど、手放し方にも段階を設ける工夫が紹介される。ただしこうした方法は全員に適用すべき正解ではない。掃除用のクルフが増えれば別の大量を生むこともあり、住環境や家事の頻度に応じた調整が必要になる。本書の価値は、著者の方法を絶対視するより自分の家庭における使いやすさを検討する材料になる点にある。著者はミニマリストには一つの正しい形式があるという見方を退ける。家族構成、住む地域、仕事、趣味によって必要なものは異なり、少ない所持数が人格の優劣を示すわけではない。余計な物事や執着を減らし、自分の時間や関心を守る手段としてミニマリズムを捉える。この柔軟さが極端な断捨離に疲れた読者にも受け入れやすい理由である。結論として本書は、服が多いのに毎朝の支度に迷う人、買い物の後に結局あまり使わなかったと感じがちな人、断捨離に関心はあるものの、懐疑的なミニマリスト像には抵抗がある人に向く。特に、ファッションを好きだからこそ物を減らすことに不安を持つ読者にとって、著者が示す実例は有用である。服を減らす行為をおしゃれを諦めるためではなく、よく着るものと好きなものを一致させるための調整として捉え直せるからだ。実践面では、四分類による整理、靴を起点にした組み合わせの確認、購入前に好みと用途を具体化する方法など、すぐ試せる視点がある。一方で、著者の服の枚数、靴の運用、旅の荷物量をそのまま自分の基準にする必要はない。生活条件が違えば最適な所持量も異なる。各提案を自分の稼働率や生活動線を観察する問いとして使うのが現実的である。同種の整理収納本と比べた際の特徴は、捨てる手順だけでなく、浪費、見酒、憧れ、執着といった購入と所有の心理を扱い、ファッションの楽しさを中心に据えるところにある。少なさの競争ではなく、自分の選択を納得できるものにするためのミニマリズムを考えたい読者に適した一冊である。ご支援いただける場合は、ポンポコ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。